今日は2022年8月の27日土曜日ということで、ナンバーで映画を見終わったので、まあ天王寺までね歩きながら喋ろうかなとは思いながら、まあ、こういう時に大体こうスペースでね喋ろうかなって思ってボタンを押しはするんですけど、まあ、特に何かこう話題があって喋りたいってことでもないので、2の足3の足4の足とやってるうちに、まあ大体目的地に着いちゃうわけですけど、今日はまあなんでしょうね、別に喋りたいこともなかったけど声を発したくなったので、まあ久々にこっちで喋りながら歩いていこうかなと。まあ人が多いんでね、喋ってんのも変な感じですけど、まあ今日はあれですね、ハロープロジェクトの、まあ春夏と続いてきた、まあコンサート各グループやっていて、まあ、ただその大体こうタイトルをちょろっと書いてるだけで、シティサーキットとね銘打ってこう大体 2,3 組ぐらいが同じとこ行って同じ会場使って会分かれて、まあライブやるみたいな感じなんですけど、まあ今回どのグループも千秋楽ということで、今日ビヨンズとアンジュルムの千秋楽が中野サンプラザで、で明日モーニングと椿ファクトリーと、あとはどこだ、名前出てこないな、アンジュルム、ビヨンズ、モーニングス、椿ファクトリー、あれもう一つはどこだ、今スーパードアスレ中ですね。モーニングがいて、アンジュルムがいて、リオが一番下、椿がいて、あれこれ本当に出てこないな、これ失礼というか非常に申し訳ない事態ですね。調べればすぐなんでしょうけど、てかそんな忘れるようなことでもないと思いながら、出てこねえ、あジュースジュースでした。めちゃめちゃ恥ずかしいんですけど、まあその3グループがモーニング娘。とジュースジュースと椿ファクトリーが明日中野で千秋楽ということで、でなんか今回は全グループの千秋楽をライブビューイングやるってことで、僕はまあモーニング娘。見たかったんですけど明日仕事なんで、明日ねライムスターも札幌でライブやりますけど、まあ、僕は仕事だったんで今日のビヨンズだけね、アンジュルムも本当は見たかったんですけどビヨンズだけ予約しといて東宝ナンバで見ました。まあ、なんかねあの直前にハローショー中ね、ハロープロジェクトの、まあ、グッズとか売ってる、まあ、主に写真を売っている、まあ、グッズショップに行っちゃったせいで、結構というかもうちょっとライブがね微妙に30秒ぐらい始まっちゃってたんですけど、まあまあそういう申し訳なさを感じつつ席にはね着いたんですけど、まあ、僕が撮ってる席のほんとすぐ横、なんか今回は別にそんなに埋まってるとか大きいとこでやってるとかじゃないし卒業とかでもないんで意外と埋まってなかったんですけど、その埋まってない中でも、まあ、俺の隣をね陣取ってる人がいて、はあ、なんかまあしょうがないけども、まあそういうのね、でまあまあライブ見始めたんですね。なんか気づいたら缶飲んでんなみたいな、缶の飲み物飲んでんなみたいな、したらねレモンサワーをまあ飲んでらっしゃって、まあなかなかやってくれんなと思いながら、まあおつまみも食べたりね、まあ2本3本と開けたりしながら、マスクも2時間ぶっ通しで まあ2時間 ?1 時間半ぐらいですか。まあとにかく、まあ別にマスクしないとダメというよりかは、まあそういう一応、まあルールでやってるし、まあ酒飲むんだったらしてくれよって感じですよね。普通に飲み物飲む分には仕方ないですけど、まあ飲む時以外はつけろって話ですけど、なんかそんなね、人がいて、なかなか集中力は欠いていましたけども、まあビヨーンズさすがのライブでしたね。なんか、僕、それこそ前にこれでも喋ってますけど、武道館で春ツアーの最中ね、武道館単独公演、初回の武道館だったのか、を、まあ生で見て、その時はまあ、春はその武道館に向けてライブやってて、最後こう、全曲披露してっていうライブだったんですけど、まあ春のツアーから夏のツアー、その武道館以外は、まあそのライブの縮小版みたいな形でね、何曲か削ってやるって感じなんですけど、まあその、なんだろうな、全曲やることの良さみたいな、まあ今しかできない良さみたいなのも武道館ありましたけど、まあコンパクトになったらなったで、非常にまあ見やすいライブにはなってたかなと思いました。まあてかまあなんかね、こう凄みっていうのかな、なんか、まあこんだけ半年って言ったらあれだけど、春夏通じて、まあ大体同じような、まあ何曲か変えてるんでしょうけど、セットリストをこう、毎回ね、フルパワーでやってるだけあって、円熟したパフォーマンスが見れたんじゃねえかな、みたいな思いました。なんか、あとなんかしか言ってないけど、この間のモーニングの時だったかな、他のグループの時だったか忘れましたけど、その時よりライブビューイングのカメラが良くなってましたね。なんか画質が、それは気のせいかもわかんないけど、なんかそんな風に感じました。まあビヨンズはね、まあこれからまたどんどん3年目とかなはずですが、これからねどんどん伸びていくグループなのでね、期待してずっと見続けていくという感じですけど、なんか特にそうですね、例えば僕の応援している一人である里吉さんがこう、ね、ダンスがすごい得意なメンバーなんですけど、歌はねこう頑張ってるという感じですが、結構安定した歌声でしたし、もう一人ね応援している平井さんって方もね、これまたこうダンスが得意で入ってきたメンバーですけど、まあ彼女もなんかね、ほんと生粋のパフォーマーってタイプのなんかね、そういうメンバーなんですけど、なんかめちゃめちゃかっこよかったですね。なんかもともとボーイッシュな雰囲気を持ってて、でまあ髪もそれこそショートヘアで、でかっこよくバキバキ踊るみたいなタイプの子だったんですけど、なんか最近ね髪の毛伸ばして、今回三つ編みにはしてるんだけど、こうねこう、まあその可愛らしさとかっこよさみたいなのをね、なんかその兼ね備えちゃってる、まあもともとそういうタイプでありますけど、よりこう全体から、まあその髪型とかだけじゃなくて、こう醸し出す雰囲気がね、そういうなんて言うんでしょうね、アイドルとしてもっと高次元に行った感じの雰囲気を出してまして、雰囲気ばっかり言ってますけどね、あとはそうですね、まあやっぱ言わずもがな山崎ゆはねさんはもうね、ちょっとなんでしょうね、本当ハロプロのエースと言ってもいいんじゃないかなという、まあ次世代エースなんか言われてますけど、もっともっとなんかもっともっと伸びやかにね、たくさんいろんな歌を歌ってほしいなと思っちゃいましたけど、まあビヨンズはね、あの寸劇がこう曲の中に入ってたりとか、まあ、あと普通に舞台でもまあちょっとあの曲と曲の間をつなぐストーリーみたいなのをねやっていくところもあるので、なんかそうじゃない歌とかじゃないさ、あの山崎さんを見ることも多いんですけど、 もっともっとね歌を見たいです。僕ねなんかねやっぱ歌ってる姿が好きなんでしょうね。なんかこの間それこそ最近僕がすごい応援しているお茶ノーマというハロプロの新しいグループの、北原桃さんと筒井ロコさんって方の、まあ、バースデーを兼ねたなんか2人でのイベントを横浜まで見に行ったんですけど、なんか、まあ、そういうバースデーイベントって大体まあソロだったり、まあ、2人とかでやってることが多いんですが、なんかそういう時って、まあ、やっぱミニコーナーみたいなね、あのそのトークベースのコーナーが、まあ、半分から半分以上ぐらいあって、まあ、その前後とかで歌をねソロで歌うペアで歌うみたいなことが多いんですけど、まあ、中にはね今年からなのかな、なんか人によっては本当に曲だけで埋めちゃうみたいな人もいて、まあ、そういうのいいなと思ってるんですけど、この間のイベントは本当に1人ずつソロを歌って2人で2曲ずつだけ4曲、まあハロプロでいうと結構スタンダードな曲数とイベントの内容って感じでしたけど、もっともっとなんかね、まあでも曲をね披露するというのも一つこう自分のグループ以外の曲をこう練習したり、まあ一定のこうパフォーマンスに仕上げなきゃいけなかったりでかなり負担が大きいと思うので、なかなかこう大きい声でずっと言い続けるというのもあれかなと自重気味なんですが、本当なんかねこうハロプロのこうメンバーがハロプロジェクトになりたいと思ってね入ってきてくれたメンバーがハロプロの曲を歌っているという姿が、まあ、好きなんでしょうね。まあビヨンズね秋にニューアルバムと、まあ、あとそれこそ僕が先ほど見に行ったと言っていた武道館のライブの様子を収めたブルーレイが同時発売するはずなので、まあ手に取られる方は少ないとは思いますけど、まあアルバムはねなんかツタヤとかでレンタルしてくれれば多少お安く借りれると思いますので、まあ気にしてみてください。結構今回もいいシングル収められてると思いますよ。もう既存のあのショパン先輩とハムカツも、まあタイトル聞いただけだと何なんだろうなと思うと思いますけども、なかなかいい2曲ですし、あとは今のライブですでに披露されているコシタンタタンのタイトルと、あと涙のカスタネット、この2曲非常にこうライブを意識して作られた、とはいえこう曲としてもかなりテンションの持っていかれる最高な2曲、特に涙のカスタネットなんかはね最近あのカスタネットを使ってファンがこう盛り上げるというのでもね、ちょっとあのジャニーズのニュースと一緒にネットニュースになったりしてましたけども、なんかね素晴らしいですよ。コシタンタタンの方はねダンスマンさんがねあの編曲を務めて、もう本当往年のハロプロファンクに匹敵する最高に上がっちゃう曲ですよ。まあコシタンタタンの方はあのミュージックビデオが作られるってことで、まあ、作られていて多分そのうちまあ、YouTube なんかに上がると思うので、まあ、今でもね、公式のアップ紙とか、なんかそういうなんかね、ハロステとかそういうやつで、ツアーの様子を映した動画が上がっていて、そこで、まあ、見れたり聞けたりするんですけど、まあ、そのうちミュージックビデオも公開されると思うので、ぜひぜひ、まあ、時間のある方は、聞いてみてくださいって感じですね。はい、ビヨンズはそんな感じかなと。あと何だったかな、まあ、あと最近映画をまあ暇さえあれば見ているんですけど、昨日ノープが 公開されて、ジョーダン・ピールのノープね、ノープがめちゃめちゃ面白かったですね。なんだろう、なんていうのかな、まあ、僕最近本当にその予告編を見ないで映画館に行っちゃうので、そのポスターアートとか、まあ、あと漏れ聞こえてくるこんな作品なんだよみたいな話を聞いたり見たりぐらいですけど、なんかなんでしょうね、ノープまあノープに関しては見てもらわないとしょうがないって感じですけど、うん、最高でしたよ。非常に何も考え、まあ何も考えずに見れるってわけでもないんだけど、何も考えずに見て面白い、ちゃんと。そしてなんか全然こうなんでしょうね、歌丸さんのような話はできないんですけど、なんかすげえ撮影というか、なんかこう映像いいなって思っていたら、こう僕はね割とクリストファー・ノーランが好きだったりするんですけど、中でもこうなんでしょう、インターステラーとか、まああとダンケルクとか、あとはこの間テネットとかね、まあその辺好きですけど、まあそれの撮影されてたホイテなんとかホイテマみたいな名前覚えてないの失礼すぎるんですけど、まあその人が撮られてるってことでね、まあそれは当然かと思いながら、なかなか改作と言いますか、まあこれ映画館でマジで見なきゃしょうがない映画だと思うので、まあ、なるべく IMAX でね見ていただければと思いますけども、まあお近くにない方も映画館で見たらいいんじゃないかなと思うばかりでございます。で今日はビヨンズの後に見た映画はゾラと、あとシーフォーミー。まあゾラはね、まあなんかなんでしょうね、こうなんて言えばいいかな、面白かった面白かったんですけど、って感じのまあでもまあちゃんとね、ちゃんと見るとまた違ってくるかもしれませんけど、はい、まあA24 なんでね、そんな、外れってことはないですけども。で、C4Me ですね。俺 C4Me こそ、まあ、ナーメテーターっていうほど情報を入れてませんから、なんかまあ、でも、最近こう、結構、何でも見てしまうので、そういう中では、その、避ける方な、映画だとは思うんですけど、個人的には良かったんですよ。C4、まあなんでしょうね。まあ予告編とかイントロダクションみたいな感じで出てる分がどれだけ喋ってるのかわかんないですけど、まあ視覚障害まあを持っている、まあ視覚障害になってしまったスキープレイヤー。女性が、まあ、こうあるバイトに行くんですけどね、そこでこう夜に侵入者が来てしまってね、それとこう対峙していくみたいな、どう対峙していくかみたいなの、まあどうなんでしょうね、予告に書いてあったんでしょうか分かりませんけども、まあとにかくそういうね、こう目の見えない状況でこうなんでしょうね、悪意を持った人たちと対峙するという、なかなかこう恐ろしいというか、考えただけでなかなかまあね、非常にそのなんて言うんでしょう、解決策と言いますか、まあ解決策っていうか単純になんでしょうね、まあ昔からもしかしたらその言い方を変えてるだけであるのかもしれないですけど、こう今この、まあ、ここ5年10年ぐらいのこう流行りみたいなのもあって着想を得たのかなとか思うようなね、仕掛けがあったりですね。まあでもなんかこうね、遅くねかとかそういういろいろあるんですけど、まあまあまあそういうのはね、 映画が終わった後に思い浮かんでくることで、映画を見てる最中は全然そういうのは気にならないといえば嘘ですけど、そういうの関係ないぐらいこうハラハラしながらね見れる映画だったので、 C4Me ね、もしなんでしょうね、まあ、それこそ、まあ、ノープは確定で見るとして、その次何見よっかなみたいな人は C4Me おすすめだと思います。私はね、まあ、いろいろ他にもやってますけど、まあ、先週だか、まあ、見た記憶がね、すぐに引っ張り出せないのであれですけど、本当毎週のように最近は毎週なんなら、5日に1回ぐらいのペースでは行っていて、行くと何本も見てしまってね、気づけば100本近く見たんですかね、まあ、2回見たのとかも含めたら、なかなか、まあ、例年100ぐらい見ればっていうなんとなくイメージなんですけど、個人的にはねちょっとえげつないペースで見ちゃってるので、いよいよなんでしょう、死にたいのかなみたいな、個人的な話でね、そんなにいける余裕ないでしょみたいなことなんですけど、まあ懲りずに見ていきますよ。まあ特に皆さん、まあ皆さんって誰が聞いてるか知りませんが、こう映画が好きな人のように語ることはなかなかできないんですけど、私はでも見るというねことを続けていこうかなと思う感じです。まあ、この後っていうか、明日仕事でね、また月曜休みなので、で月曜は姫路の方にね、ビヨンズを見に行くんですよ。ビヨンズがですね、オーケストラセットで楽曲を披露するという謎のイベントに行きます。でなんか姫路が主導でやってるのかな、なんかよくわかんないですけど、なんかそれとにかくオーケストラベースでなんかいろんな歌手が歌っていくみたいな企画の第1弾みたいで、で面白いのがビヨンズともう一組いらっしゃるんですけど、その相手がですね、森口博子さんっていう、まあそれこそ、まあ僕はちょっとアトロックだいぶもう1年ぐらい聞いてないんですけど、まあちょっとそろそろかなとは思いつつ聞いてないんですが、よくね、アトロックにも出演してらっしゃいます森口博子さん。まあ森口博子さんはなんとなくこう想像がつくんですけど、まあそれで、しかもまあでも対バン相手が森口博子って謎のね、その謎の上、オーケストラセットで歌うビヨンズというね、こうちょっと異例尽くしなコンサートにね行くということで、で面白いのがこう、まあ普通アイドルのライブとかってこうセットリストは当日分かって、まあ当日分かってというか、普通まあどんなアーティストのコンサートでもね、聞く手取りを隠すものですけど、まあそのオーケストラとかクラシックのコンサートっていうのはね、こう先に何の曲を演奏するかみたいなことがオープンになっていることが多いというか、それがスタンダードみたいな。で、まあ、そのオーケストラでやるということもあるし、まあ、あと、そのメンバーの中に、まあ、音大に通われていて、まあ、こうピアノをね、こう勉強していて、で、ビヨンズの中で、ビヨンズの楽曲の中でも、こう、ピアノを演奏することがある。小林ほのかさんという方がねいらっしゃるので、まあ、その何でしょう、まあ、礼儀にのっとってといいますか、なんか今回はそのセットリストを公開して、先に公開してみようじゃないかというね試みで、まあ、全部確認してないんですけど、もう披露する楽曲の数、そして披露する曲目がすでにビヨンズのツイッターでね、公式ツイッターで公開されていて、もう本当ね、変なってダメですね、変わった試みのたくさんあるコンサートに行けるというね、なんかこう嬉しさをひしひしと感じてるわけですけど、でそれで姫路に行くので、姫路わかりませんけど、姫路に行くので、どうしようか迷ってますけど、まだトップガンマーヴェリックの 4DXスクリーン上映みたいなのあるじゃないですか。要はいわゆるその いろんなところにある 4DX というあの席が揺れたり、熱を感じたり、空気が出てきたり、水が出たりみたいな、あれとあの X スクリーンで合ってましたっけね、あの何度か忘れましたけど、あの横の視界まで画面があるみたいな、で結構あのトップガンコアに盛り上がってる方々、まあそれこそ僕のしている方だと娘の名前レイチェルさんだとか、あと DJ の島さんだとかも、まあ、各地でね、まあ、各地といっても東京とこの関西ですけど、あのとにかくその見れる環境でをが近くにある方はね行ってね結構絶賛していましたので、まあ、たまたま時間が11時過ぎからってことだったんでコンサートとも被りませんし、まあ、姫路にまで行かないと逆に関西見れないということで、あのこんな機会はないじゃないかということで、まあ、見てみようかななんて企んでおります。他にもなんかついでに見れたらなとは思ってますけど、どうせやったらペレストリアンデッキもね、あのこうあの兵庫県こうまあちょこちょことありますんで、こう朝から出てペレストリアンデッキを見つつ、こうその映画館行って映画見てビヨンズ見て帰ってきて、次の日また朝から仕事というルートで行こうかなと思っておりますね。私はそんな感じですかね、近況は。まあ、そろそろね天王寺が今あの動物園の横、今鳥のケージみたいなところの横通ってますけど、もうハルカスもねすっかり見えてきて、まあ、天王寺もいいペデストリアンデッキがありますよね。上から見るとね小文字のアルファベットの A ってなってて、まあ、何かといえば、まあ、安倍野っていうね場所なんで、あれ何天王寺と安倍野は何の差があるかわかんないですけど、安倍野なんで小文字のアルファベットの A になってるんですね。あれなかなか、まあ、あの普通にペレストリアンデッキにいるじゃ気づけないですが、あのコアなねペレストリアンデッキマニアら知ってるんじゃないかなというお話ですけども、あちなみにですね、ちなみにの話はいいかな、まだな、もうちょっとですね。あでもいやタイミングないと思うんで、まあどうせねあのこれ聞いてる方少ないですから、あのその方たちが王となってくれればって感じですが、あのかれこれ3年ですかね、3年、あのペレストリアンデッキ特集がアトロクで組まれたのが2019年の7月の4日とかだったと思うんですけど、それ以来こう DJ ジンさんがねこう求めているからという横島の理由で始まりましたが、ペレストリアンデッキをこういろいろ見てきてですね、大体110ちょっとぐらい、いくつだったかな、114とか箇所ぐらいこう行ってきたんですけどね、あの実際見て、で、まあ、前々からこう何か形にみたいな話はしてましたが、結構でも2年前ぐらいからあのなかなか、それこそあのアトロクでジンの特集とかもね、 DJ ジンじゃなくて Z から始まるのジンの特集とかもねしてたんで、こう手軽に本みたいなねもの作れるっていう話を聞いて、ああやってみようじゃないかと思いつつ、なかなか一歩踏み出さなかったんですが、なぜかこの2022年の8月ふと思い立ちですね、なんかこう本みたいな形に仕上げてしまったということで、あのなんだろうな、まあ形としてはまあ写真集みたいな立ち位置では、フォトブックか、あのそれこそフォトブックっていうか、こう写真のね現像とかフォトブックを作ってくれるシマウマプリントっていうね やつを使って、手軽に作れたんで、多分自分で手書きとか、あと、今後ね、それを利用していかなきゃいけないなと思ってますけど、何ですか。毎回出てこないけど、なんかイラストレーターとか、なんかそういう、なんかほんとみんなデザインで使うようなやつも使っていかなきゃいけないと思うんですが、なんか、とりあえず、写真を並べて、なんか、何個かあるフォントの中で選んで文字を打てるぐらいのものなんですが、それを使って、一発、今回は、奈良の4つあるペデストリアンデッキをまとめただけなんですけど、だし、こう、なんでしょう。実際僕、今回これ初めて見て、じゃあ、ペデストリアンデッキのどこが好きなんだとか言われると、あ、これ正直わかんねえなとか、思うことが、多くて、言葉になんかできねえなとか、なんか、ジンさんとか、シマさんってこう、やってることは DJ とかですけど、こうね、世に発信する言葉とかを自分たちで考えて、こう、ね、いろいろ、文章とかもそうだし、あとそもそも自分たちの美学みたいなものもあってやってる人たちだから、そういうの言葉にするの得意だから、こうああいうねラジオでもね、こうパッとこう言葉が出てくるんだと思うんですけど、僕はいかんせんそんなんでしょうね、好きは好きですけど、ここがみたいなのが未だにちょっとまとめられていなくてですね、非常にこう日記のようなものが出来上がってしまったんですけども、手に取っていただければなと思っております。どのように手に取ってもらうかみたいなこと、そしてなんでしょうね、申し訳ないことに、やっぱお金がかかるものなので、多分金額をつけてですね、買っていただくという形になると思うんですけども、その辺まだこうどうしていくかみたいなことは全くの未定ですので、なんかまたね、それはそれでおいおい、ツイッターでも書くでしょうし、もう一回これで喋ってお知らせもすると思いますので、一応もう完成しました。完成か知らないですけど、一応区切りをつけないと、こだわるっちゃこだわっちゃうんですけど、そんなに多分こだわっても大したものができないので、一発作ってみようということで、作り終えていますので、しばしお待ちをといった感じですかね。ツイッターとかで、その辺の情報を見かけたときには、ぜひぜひよろしくお願いしますといった感じでございます。ということでね、もう天王寺駅がはっきりと見える距離まで来たのでね、他、喋ること、そうですね、喋ることも特にもうこれといってないですね。なんか皆さんとまたね会話とかしたいんですけど、奥手ですね、私スペースとかねやりたいなと思うけども、なかなかこう踏み出せないので、なんかの時は誘っていただけたらなと思っております。ということで、またいつやるかわかりませんけども、喋らせていただきました。ブライトマンでした。さようなら。